5月31日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国が実施している福島及び周辺地域からの水産物の輸入禁止措置をめぐって、大統領室は福島産の水産物が国内に入ってくることはないと改めて強調しました。大幅な税額控除を行うことで半導体など国家戦略技術産業の成長を促すことを目的としたいわゆる K-CHIPS 法が国会で可決されました。ウクライナへの侵攻を続けるロシアが北韓から弾薬を調達しようとしているとアメリカのホワイトハウスが明らかにしました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、韓国が実施している水産物の輸入禁止措置をめぐって、大統領室は31日、福島産の水産物が国内に入ってくることはないと改めて表明しました。大統領室は31日、ユン・ソンニョル大統領は国民の健康と安全にはいかなる妥協もありえないという立場だとした上で、福島産の水産物が国内に入ってくることはないと述べました。大統領室は前日の30日にも同様のコメントを発表していて、2日連続で福島産水産物の輸入をしない立場を強調した形です。韓国国内ではユン・ソンニョル大統領が日本を訪問した際、日本側から輸入禁止措置の撤廃を求められたとの報道が続いていて、大統領室はこれに対処するために立場を表明したものとみられます。大統領室は31日、東京電力福島第一原子力発電所の汚染処理水の海洋放出についても、ユン大統領は韓日首脳会談で訪日中に日本側の要人に対し、客観的かつ科学的な方法に基づくこと、国際基準に適した検証が行われること、検証の過程に韓国の専門家が参加すること、この3つの条件をはっきりと伝えたと強調しました。韓国の半導体産業などの育成に向けた租税特例制限法の改正案、いわゆる K-CHIPS 法が30日国会本会議で可決されました。改正案は国家戦略技術と指定される産業に企業が設備投資をする場合の税額控除の拡大を柱としています。国家戦略技術として半導体や二次電池、ワクチン、ディスプレイ、EV、電気自動車、そして自動運転車など次世代の移動手段が対象となっています。これらの技術に対する設備投資への税額控除は、今年は大企業と中堅企業は現行の 8% から最大 25% に、中小企業は 16% から 35% に引き上げられます。世界主要国の国債の動向を表す指数の一つ、WGBI、世界国債インデックスへの韓国国債の組み入れが見送られました。企画財政部は年内の組み入れを目指しています。WGBI を算出する FTSE ラッセルは30日、韓国の国債について今後組み入れる可能性があるとしてウォッチリストに保留すると発表しました。韓国は去年9月にウォッチリスト入りしました。通常、ウォッチリスト入りした時点から最終的に組み入れられるまでに2年かかるため、業界では韓国の WGBI 組み入れ決定は今年下半期の9月が有力視されています。 WGBI に組み入れられると韓国の国債市場に海外からの投資が増え、韓国の国債の信頼度が上がるという効果が期待されます。 今年1月と2月、2ヶ月間の国税収入が去年の同じ期間に比べて15兆7000億ウォン減り、過去最大の減少となっています。企画財政部によりますと、1月と2月の国税収入は合わせて54兆2000億ウォンで、去年の同じ期間に比べて15兆7000億ウォン、率にして 22.5% 減少しました。おととし、新型コロナの経済対策の一つとして、法人税や関税の納付期限を先延ばしした反動で、去年初めの税収が大きく増えていて、政府はこの影響を差し引いて考えると、今年初めの実質的な減少幅は6兆9000億ウォン程度だとしています。企画財政部の関係者は、年間で見ても税収の見通しは厳しくなっているが、不動産市場の低迷がある程度底を打ったとみられる上、株価も店頭市場を中心に回復基調にあり、下半期以降は良くなると予想していると説明しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
国民年金制度が現行のまま維持された場合、2041年から収支が赤字となり、2055年には積立金が枯渇する見通しであることが分かりました。保健福祉部の国民年金財政推計専門委員会は、国民年金の制度を現状のまま運営する前提で、将来の財政収支を推計した結果を31日に発表しました。それによりますと、年金積立金は2040年には1755兆ウォンに増え最大となり、翌2041年からは支出が収入を上回って積立金が急速に減り、2055年には枯渇すると予想されるということです。政府と与党は今年4月から6月までの電気とガスの料金について値上げが必須であるという認識を確認する一方、その時期と上げ幅についてはさらに検討した上で決定する方針を明らかにしました。与党国民の力の政策委員会の議長を務めるパク・テッチュ議員は31日、国会で開かれた電気・ガス料金をめぐる政府・与党の協議会の後、記者らに対し、今年第2四半期の料金について、政府と与党は韓国電力と韓国ガス公社の累積赤字が無視できない規模に達したとの認識で一致したが、国際エネルギー価格の動きなどを踏まえた総合的な判断をするため、専門家による座談会を開くなど、世論をさらに聞いた上で、追って決定することになったと述べました。ウクライナへの侵攻を続けるロシアが北韓から弾薬を調達しようとしているとアメリカのホワイトハウスが明らかにしました。アメリカ国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は30日の記者会見で、ロシアが北韓から弾薬などを獲得しようとしているという新たな情報を得たとして、ロシアのウクライナでの軍事作戦に北韓がさらなる支援を提供することへの懸念を示しました。カービー氏は、ロシアが食料の提供と引き換えに北韓の兵器を調達するため、北韓に代表団を派遣しようとしていると指摘しました。去年、韓国の国立中央博物館を訪れた人は341万人で、世界の美術館と博物館の入場者数のランキングで5位となりました。イギリスの美術館・博物館の専門誌、アートニュースペーパーは現地時間の30日、去年の世界の美術館・博物館の入場者数ランキングを発表しました。1位はパリのルーブル美術館で772万6000人でした。2位はバチカンの美術館 3位はロンドンの大英博物館、4位はロンドンのテートモダンとなっています。アートニュースペーパーはアジアでは韓国が目立つとし、去年世界三大アートフェアの一つとされるフリーズが初めてソウルで開催されたことが韓国の博物館美術館の入場者数の増加につながったと紹介しています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。